さて今回のディープダイブなんですが、これは1枚の資料からですね、ロシア語の短期集中講座について掘り下げていきます。
これはまた興味深いテーマですね。
新しい言語、特にこうロシア語みたいなちょっと難しそうな言語に挑戦して挫折した経験ってありませんか？
ありますね。多くの人が経験する道じゃないでしょうか。
ですよね。今日の話はもしかしたらそんなあなたの心に刺さるかもしれません。文法地獄にさよなら、そして28日で話せる、この講座が歌う説得力の構造を一緒に解き明かしていきましょう。
はい。まずこの資料、パッと見た第一印象ですけど、学習者が抱える痛み、これを的確に言語化しているなと。
痛みですか。
いきなりキリル文字を暗号って表現したり、多くの人がつまずく、あの核変化、これを具体的に挙げてますよね。
確かに、ロシア語学習のあるあるをついてきますね。
そうなんです。あなたのことですよと、こう強く語りかけている感じがしますね。
あなたのその気持ちわかりますという共感から入るのが、まあ非常に巧みですよね。資料では学習者が陥る泥沼として3つ挙げています。キリル文字の呪いに、
終わりのない核変化、
そしてゴールのないマラソンで、ここであなたが悪いのではなく学び方が間違っていただけと。
これは心理的にかなり楽になりますよね。ここで学習者を、なんていうか、過去の失敗の責任から解放してあげているわけです。
その上で解決策を提示すると。
それが逆転学習法ですね。
この文法書は今すぐ捨ててくださいっていう一文、かなり衝撃的じゃないですか。
インパクトありますよね。普通ならまず分厚い文法書から入って、心が折れるところを全く逆から行けと。
これは一体どういう理屈なんでしょう？
赤ちゃんが言葉を覚えるプロセスに近い考え方なんですね。
ほう、赤ちゃんですか。
赤ちゃんは文法から学びませんよね。まず音とかフレーズをこう丸ごと真似するところから始めるじゃないですか。
ああ、なるほど。理屈より先にまず使えるという体験をさせると。
その通りです。で、このメソッドには具体的な2つの柱が示されています。
2つの柱。
はい。1つは科学的カリキュラムです。1日15分という短時間集中型。
ああ、15分。
これ、脳が記憶を定着させやすいように設計されてるんですね。で、さらに、28日という、こう、明確なゴールがあることで。
ゴールがあると全然違いますよね、モチベーションが。
そうなんです。続けやすい。これが一つ目ですね。
なるほど。挫折させない工夫が凝られているんですね。では、もう一つの柱というのは？
それが、脱文法一条主義です。
脱文法。
はい。複雑なルールは、まあ、一旦後回しにして、まずは、これさえ言えれば通じるっていう、すごく実用的なフレーズを叩き込む。
それで早い段階で通じたっていう成功体験を得られるわけですね。
スマホ一つで完結するっていう手軽さも、継続のハードルを大きく下げていますよね。
メソッド自体は非常に説得力がありますけど、やっぱり、誰が教えるのかも重要じゃないですか？
おっしゃる通りです。そこがまたうまいところで、この講座は東大卒通訳という講師の経歴を前面に出してるんです。
ああ、権威性ですね。
単に頭が良いということだけじゃなくて、教科書的じゃない現場で使える生きたロシア語を知っているという証明になっているわけです。
なるほど。ただメソッドが良くても、独学だとどうしてもどこかでつまずきますよね。その孤独という不安にはどうアプローチしてるんでしょうか？
いい質問ですね。そのためのセーフティーネットが24時間 Q&A サポートなんです。
24時間。
はい。いつでもプロに質問できるっていう安心感が、一人で抱え込んで挫折するっていう最悪のパターンを防いでくれるわけですよ。
理論、権威、サポートと三拍子揃っていると。では最終的に、この講座は受講者にどんな未来を見せているんでしょうか？
そこがこの資料の、まあ、クライマックスですよね。単に話せるようになるだけじゃなくて、その先の豊かな人生を具体的に描いています。
豊かな人生。
例えば旅行先で現地の人と乾杯する光景であるとか、キャリアにおけるロシア語人材という希少価値。
ああ、それは大きいですね。
あとは映画のセリフが字幕なしでわかるとか、そういう知的な喜びですよね。20代女性と40代男性っていう異なる層の受講生の声も乗せて、誰にとっても可能性があると訴えかけてるんです。
なるほど。では今回のディープダイブを一度整理してみましょうか。この講座の訴求力は、 まず学習者の挫折経験に深く相関する。
はい。
次にフレーズから入るという常識を覆す学習法を提示して、権威ある講師と手厚いサポートで信頼を固める。そして最後にロシア語のある新しい人生という魅力的な未来を見せる。この一連のストーリーが見事に設計されているわけですね。
まさに。で、ここから一つ面白い問いが生まれると思うんですよね。
ほう。
この話は、まあ、ロシア語学習法でしたけど、このアプローチって他の分野にも応用できるんじゃないかと。
他の分野ですか？
ええ。複雑なルールから入るのではなく、まず真似できる実践的な型から入るという、この逆転の発想？あなたが今難しいと感じて諦めかけている他のスキル習得の意外な突破口にはならないでしょうか。